今日の聖書箇所は新約聖書のマタイの福音書11章16節から19節です。新改訳では18ページですかね。18ページ、ね、マタイの福音書11章16節から19節を読みします。今の時代を何に比べようか。それは子供たちが広場に座って他の子供たちに呼びかけ、私たちが笛を吹いたのにあなたたちは踊ってくれなかった、弔いの歌を歌ったのに胸を打ってくれなかったというのに似ている。なぜならヨハネが来て食べることも飲むこともしないと、あれは悪霊に取り憑かれているのだと言い、また人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見よ、あれは食をむさぼる者、大酒を飲む者、また酒税人、罪人の仲間だという。しかし知恵の正しいことはその働きが証明する、ね。ちょっと待って、これ新改訳だよね、すいません。今読んだの同じだった？
違います。
口語訳読んだのかもしれないです、自分は、うん、だよね、うん、はい。じゃあ新改訳で念のため読みます。ちょっと違うんで、新改訳だと11章の16節から、この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちにこう呼びかけて、子供たちに呼びかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった、弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった、ヨハネが来て食べも飲みもしないと、人々はあれは悪霊に疲れているのだと言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはその行いが証明します、はい。今日の聖書箇所なんですけれども、タイトルを知るということというふうにつけました。まずね、ちょっと過去にも何度か宮内先生がいらした頃のバイブルスタディでこれ分かち合ったことあるんですけど、私の大好きなミュージシャンのトム・ウェイツという人がいるんですけれども、彼の言葉ですごい私が気に入ってるのがあるんですね。まあ、英語でまず読むと We are buried beneath the weight of information which is being confused with knowledge. Quantity is being confused with abundance and wealth with happiness. We are monkeys with money and guns. という言葉、トム・ウェイツの言葉があるんですね。なんかの歌詞じゃないくて彼がインタビューかなんかで言ったことだと思うんですけれども、まあ、どういう意味かというと、我々っていうのはその現代人ですよね、一般人です、現代の一般人、我々は情報の重さに埋葬されて、そしてその情報というのが知識と混同されている、混合されている。で、数量は豊富さと勘違いされ、富は幸せと一緒にさせられている。我々はお金と銃を持った猿であるというのはね、まあ、我々はお金と武器を持った猿に過ぎないという、まあ、まあ、何かというと、この、まあ、特に今ネット世代ですけれども、情報量は多いですね。我々、持ってる情報量はすごいあるけれども、それを知識として得てるかどうかっていうのはまた別の話だということですね。その数量、物事の量と豊富さというのがごっちゃになっている、勘違いされていると同時に、富というものが幸せと混合されている。情報量というのは あくまで知識とは限らないですね。数量というのも豊富さとは限らない、富というのも幸せとは限らない、それが必ずしも一致はしないわけです。それでもって最後にあるのは、所詮我々はお金と銃、まあ、武器ですよね、お金と銃を持った猿に過ぎない。これどういう意味かというと、物はあるわけです、資源はあるけど、猿に過ぎないということはどう使っていいのかわからない、場合によっては使い方を間違ってとんでもないことになる、そういう、まあ、トム・ウェイツの言葉なんですけれども、今日はね、知るということというタイトルにしたんですけれども、知識と知恵の違い考えていただきたいんです。知識っていうのは英語では今出てきましたけど knowledge ですよね。知恵というのは wisdom、 知識というのはただ単に何かを知ることなわけですね。知恵というのはその知っていることをまた経験とかね知識とかをまあアプライしていくこと、どうアプライできるかということだと思うんです。まあそれまあ定義は多少ね人によって違いますけれども、知識はたくさんあってもそれが知恵につながっているかどうかということだと思うんですね。で、聖書に戻りたいんですけれども、実はこれ今日の聖書箇所ってなんか2通り解釈があるみたいなんです。一つ簡単な方を言うと、私たちが笛を吹いたのにあなたたちは踊ってくれなかった、弔いの歌を歌ったのに、胸を打ってくれなかった。で、まあ、笛を吹いたっていうのはまあ、なんて言うんでしょう、まあ、お祭り喜びですよね。音楽を奏でるという、弔いの歌っていうのはその誰かが死んだ時を悲しむ歌っていう意味なんですけれども、我々が喜んでいるのに、まあ、喜んでいる時も我々が悲しんでいる時も同調してくれなかったっていう言い方になります。それに続いて、ヨハネ18節にヨハネって出てきますけれども、これは、まあ、皆さんお分かりかと思いますけれども、イエス様の前に出てきた洗礼者ヨハネのことですね。聖書にありますけれども、イエスが出てくる前に道を整えたっていう言い方がしてありますけれども、ちょうど今日のマタイの11章のもうちょっと前の方ですね、はい、11章の10節見てください。これヨハネのことについて、書いてありますけど、見よ、私は使いをあなたの先に使わし、あなたの前に道を整えさせるであろう。この使いというのが、あなたっていうのは、まあ、イエス様のことなんですね。神様からして使いというのがヨハネです。イエス様が出てくるまでに道を整えた存在として、バプテスマのヨハネという人がいたわけですね。この人はいろんな人たちに洗礼を授けて悔い改めをしようということを言ってた人です。で、イエス様本人もヨハネによって洗礼を授かったということなんですね。それが18節にあるヨハネで、ヨハネは、聖書の別のところにありますけど、稲子とかを食って生活してたっていう箇所があるんですね。要するに謙虚で、まあ、最低限と言っていいのかどうか分かんないけど、その本当に必要なだけのものを食って生活していた、謙虚で、まあ、節制というかね、そういう贅沢をしてなかったということの象徴だと思いますが、そういうヨハネが現れると、本来宗教指導者たち、まあ、パリサイ人も含めてそういう人たちは神様の教えからすると贅沢をしちゃいけないような印象がありますけれども、まあ、とにかく謙虚でなきゃいけないですよね。でもそういう人たちがヨハネが現れると、ヨハネのことを見てろくに食ってない、ろくに飲んでないというので、まあ、バカにしたという、そういう言い方をしてたということですね。で、19節に今度はまた人の子が来て、人の子ってイエス様のことです。今度は罪人と言われる人たちと飲んだり食ったりしてると、あいつは食をむさぼる大酒飲み、罪人の仲間だ。ヨハネと反対のことをすると、それはそれで文句言ってしまうという。で、17からずっと通して言うと、結局いつも何か不満なんじゃないかという、まあ、そういうふうに取れるんですね。でも17、18に関しては全く違う取り方があるんです。笛を吹いたというのは福音、イエス様が来られた、イエス様の福音がある、喜び、福音が述べ伝えられているのに喜んでくれなかったという解釈ですね。それに続けて、弔いの歌を歌ったのに胸を打ってくれなかった。これは弔いというのはもうヨハネが言ってた悔い改めをしなさいという、それがあるのにみんな同調しなかったという捉え方があるんですね。そこで笛を吹くということと、19節のイエス様が来られたということ、そして弔いの歌というのと、ヨハネが言ってた、なんていうか、悔い改め、それをつなぎ合わせるというのが、それまあ一つの解釈なんですね。で、さっきその知恵と知識の違いって言いましたけど、ここは何かと、この今日読んだ聖書箇所っていうのは、イエス様が 例えて話していらっしゃることで、おそらくこれはパリサイ人のような知識はあるのに、ヨハネとかイエスが出てきても自分たちの知識を適用できなかった人たちのことを皮肉ってるんじゃないかという 見方があるんですね。あのパリサイ人の全員じゃないだろうけど、まあ、新約聖書の中には、特に福音書の中にはパリサイ人というあのユダヤ教の一派ですよね、そういうところの宗教学者とか立法学者たちがやたらイエス様に、まあ、嫌がらせかいなと思えるようなツッコミをどんどん入れてるわけで、そういう人たちを皮肉ってこういう例えをしてるんじゃないかという解釈があります。なので、知識、聖書的な知識があるけれども、目の前にバプテスマのヨハネのような、救い主の前に道を整える人、そしてイエス様という救い主が現れたにもかかわらず、自分たちの持っている聖書の知識、予言だとかそういうのを当てはめることができなかったという、そういう解釈なんですね。よくパリサイ人っていうと、簡単に読むとイエスの敵みたいに思えちゃうんですけれども、まあ、そういう部分もあったかもしれない。イエス様に嫌がらせをして、結局宗教指導者たちが、最終的にはローマ帝国のお偉いさんによってイエス様を十字架につけるわけだけど、だけどまあなんていうか、我々クリスチャンとしてもパリサイ人のようになりかねないわけですね。知識ばっかりあって、それを本来イエス様が述べ伝えていることに対して適応できているかどうかっていう、聖書的な知識ばっかりあって愛も持たずに、こうでなきゃいけない、ああでなきゃいけない、これやっちゃいけないとか、そういうことばっかり心の中で思ってないかで、今うちらの教会を単立教会として歩み始めて、やっぱりよその教会をと比べること多いと思うんですね、これからも。そういう時にうちらの方が正しいという思いに陥ったら、それは危険なんですね。さっきもバイブルスタディの時に話し合ったけど、神様っていろんな人にいろんなアプローチをする。で、その中において自分が基準になったのも、そこは神様いない世界です。うちらは人のことを大事にしている、愛している、でもあいつらはいつも人たちのことを裁いている、そこでもうちらはアウトなわけです、そういう感情を持つ時点で。だからこれから単立教会として読んでいく中で、そこすごい気をつけなきゃいけない部分だと思うんですね。もうちょっと突っ込んでいきますけれども、19節の最後の後半のところ、イエス様が主税に罪人の仲間だという後のところですね。しかし知恵の正しいことはその働きが証明する、まず知恵ですね。知恵、ここの知恵というのは特別な意味があると思うんです。よかったらコリント人への手紙の第一の最初一章をね、ちょっとまあ聞いててください。じゃあ開いていただいてもいいんですけど、コリント第一コリントの最初一章のね、17節から最後まで、ちょっと長いんでこちらで読みますけれども、もちろんいいですか。じゃあ第一コリントの最初のところの章ですね。これはさっきのマタイの最後の節の知恵という部分に大きく関わる部分です。まあちょっと聞いててください。一章の17から残り読みますね。はい、これここで知恵という言葉何回も出てきます。はい、読みます。キリストが私をお使わしになったのは、バプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。 ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足りない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇る者は主にあって誇れと書かれている通りになると思います。はい、知恵という言葉は何回も出てきました。まず17節、言葉の知恵によってはならないのですと。これは人間の哲学かな、多分人間の知識による理論、哲学とかそういうものですね。人間の知識によって、なんていうか、神を述べ伝えるんじゃなくて、福音ですよね。神の価値観というか、神の思いで、19節の知恵あるものっていうのは、これも、まあ、見てわかるように、その人間が誇る可能性がある知恵ですよ。人間が持っている知恵、これもまあ哲学とか経験とかそういうものだと思うんです。で、21も同じです。この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。人間の価値観、知識、そういうものだけで神を知ることができるわけがない。それ自身が神の考え、神の知恵だということですね。それで、22節、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。まあ、ギリシャって昔から哲学とか学問の有名ですよね。そういう本当、まあ人間の考えとか知識、哲学ということだと思います。で、重要なのが24節、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。ここでいう知恵はキリストなんですね。キリストこそが神の知恵、イエス様こそが神の知恵で、27節も知恵ある者を恥ずかしめるということは、知識でね、高ぶる可能性があるような、そういう人間を下にする、誇ることがないようにするというんですね。で、最後に30節にもう一回知恵という言葉が出てきますけれども、キリストは私たちにとって神の知恵となる。ここでもやっぱり神の知恵というのはもう、キリストだということが書かれているんですね。で、ここを言うと、さっきバイブルサニーの時に、今日はそのネタで話すって言ったけど、どういうことを言ってたっけ、なんか言ってて、まあ、神のというか、宣教するということは人間の知恵を使わなきゃいけないんですね。ちょっと待ってね。あ、そうそう、21節、皆さんの役でどう書いてあるか分かんないけど、21節の後半ね、それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められた。これすごい深いなと思う。コリント人の、まだ言いますけど、19節のね。19じゃない。21節ね、さっき読んだところ。それを神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して。宣教の言葉が愚かって書いてある。分かる？言いたかったら分かる。だから、その人間が考える言葉は所詮愚かなんだけど、神様はそれをも用いて述べ伝えようとしていらっしゃる。人間の知識をね、用いて。だけどここに書いてあるように、人間の知恵なんかも神様の知恵に及ばないわけね。だから今読んだコリントの箇所だけでも何回も知恵という言葉が出てきたけれども、 神の知恵はやっぱりキリストという形で表されて、人間の知恵というのはそれを超えれないもの、所詮誇って人間が誇りたがるもの、でも神様はそんなんで誇ってほしくない、それが人間の知恵なんです。ここまで大丈夫ですか？そうです。で、マタイの今日の最後のところに戻ります。19節の最後ね、しかし知恵の正しいことはその働きが証明する。知恵の正しいことはその働きが証明する。ここもトリッキーなんですけど、じゃあここを知恵ということをキリストだと置き換えましょう。キリストの正しいことはその働きが証明する。キリストイエス様が行ったことが証明するというふうにとってもいいんだけど、これなんかね、多分ギリシャ語では働きというのは子供たちって訳するらしいんです。現に英語のキングジェームスバージョンっていう、まあ一番みんながありがたがってる、あれまあそういう言い方したら失礼だけど、あの人気のあるね、一つですよね、キングジェームスバージョンでは、ここがあの他の訳では works とか deeds とかね、その行いっていう言葉になってるんだけど、キングジェームス、ニューキングジェームスじゃなくて元々のキングジェームスバージョンでは、ここでは children、 her children、 her っていうのはこの知恵のことですね、あの his とか her だけど、 her children っていう子供たちという書き方してあるんですね。働きという部分が、要するに副産物だな、あの知恵による産物、知恵から生み出たものというのが働き、必ずしも行いとは限らない。だからここをまあ言い方変えると、キリストの正しいことはその子供たち、または働き、キリストから生み出たものが証明するということなんですね。だからそれまで17節から19節の前半まで、あの人々はそういう知識があったのに、それが知恵につながらなかった。だけどイエス様が生み出したものによって、イエス様のことはあの証明された、義とされた。義とされたって書いてないかな、どっかの役に。ない。あの一番最後の19節の最後、知恵の正しいことはその働きをもって義とされたという訳もあるし、英語でもあの justified って言い方してあります。なんか最後19節の最後、ね、早すぎた、なんか証明でしょ、証明だけど、訳によってはあの証明じゃなくて義とされる、英語で justify っていう言い方もされてるんだけど、まあ、証明でも義とされる、まあ、どっちも通じるのは通じますよね。うん、口語訳でも証明だけど、あの訳によっては日本語でもその働きによってあのイエス様の正しい、知恵の正しいことが義とされたという方、言い方がしてあります。そうですね、あの我々はこれから聖書をどんどん学んでいくと思うけど、何度も繰り返すように情報を頭にぶち込むだけじゃないんですね。だからまあ、宮内先生がいた頃から聖書を読むときには自分の人生と当てはめて考えてくださいということを先生おっしゃってて、それはすごい自分も同感するわけです。さっき言ったようにあの昔の旧約聖書の時代の戦いを全部自分に当てはめて、誰々さんが敵なんだろうな私にとってはということじゃなくて、あの霊的な部分での戦いっていう置き換えた方が今の我々には当てはまるんじゃないかなと思うわけですね。それはやっぱり知識として持つか、それを知恵として適用するかの違いだと思います。で、究極の神様からの知恵、我々が与えられている知恵というのは、神様の愛ですよね。知識っていうのはなんぼでも持っててなんぼですけれども、知恵というのはその知ることによる恵みという、訳し方もできるけど、アーサー・ホーランド先生が昔言ってたような、あの恵みを知るのが知恵だっていうふうに、まあ、おっしゃってて、ああ確かにそうとってもいいのかなという感じることがありました。はい、最後にね、あのイーグルスってバンドありますよね。イーグルス、自分が一番好きなのは多分デスペラードっていう曲なんですけれども、日本語で確かならず者だったかな。あのどういう歌詞の内容かというと、要するに本当ならず者ですよ、だらしがない人間に対してお前もっとちゃんとした人生を送れよっていう内容の曲で、全然クリスチャンの曲でも何でもなくて、途中であのトランプでね、カードゲームでね、 あのお前いつも負け札なんか分かってて取ってんのか、勝ち札はこっちだ、分かってんだろっていうようなね、そういう箇所があるんですね。いいものが目の前にあるのになんでそれを選ばないんだ、そういう、そこもやっぱり知識と知恵当てはまると思うんですね。でちなみにそのデスペラードの最後のところは Let somebody love you っていうフレーズを繰り返すことで終わるんですけれども、普通に訳したら彼らの書いた感覚で訳したら多分そんなもうだらしない人生を送らずに、まあ、しっかりして恋でもしろよっていう意味だと思うんだけど、直訳すると誰かに愛してもらいなさいっていう意味だよね。で、まあ、あの曲をなんていうか考えるときにすごい宣教というかね、その福音伝道っていうのをすごいいつもリマインドされる自分がいるわけですね。その目の前にその神様の愛っていくらでも転がってるのに、なんで我々はちゃんとそれを拾えないのかっていう、神様に愛してもらってるのにそれを認めることができないのかっていう、そういうのを感じながらあの曲を聴くことが多いわけです。まあ、そういうわけでですね、今後我々が進んでいく中で知識と知恵の違いっていうのを頭に置きながら、これは神様がどういう意味で自分に与えられたものなんだろうかと考えながら人生を歩んでいけたらなと思います。じゃあ一言お祈りします。神様、今日我々が単立教会となって初めて、こうやって我々だけで礼拝を持てたこと本当に感謝いたします。今建物もありませんし、牧師もいません、教団とかそういう、属するものというのもあなた以外にありません。人間的に見たら弱小化されちゃったなと思われるかもしれませんけれども、本当に、いい形での始まりじゃないかなと思います。聖書の知識とか教会の運営に対する経験とかそういうのも必要ですけれども、それ以上に、あなたの愛を感じながらあなたの愛を周りに伝えていく、そういう群れでありますようにどうか導いてください。感謝してイエス様の御名によってお願いします。アメン。